東京ネットラジオ。皆様こんにちは。今日からできるキレのヒント DJ の中村由美子です。さあいかがお過ごしでしょうか。そうなんかね、今日この収録の前にですね、ジムで体を動かしてきたんですよ。私体を動かすのがもう大好きで趣味なので、週に3回ぐらいジムに行くんですけどね、今日このラジオの収録の前にもちょっとね、体時間空いてるな、動かしに行こうかななんて思って行きましたですよ。なんかね、ちょっと変なところにねじったかなっていう感じなんですけど、こうなんていうのかな、わかりますかね、こう筋がね違えてるまでいかないんだけど、あ、なんかちょっといつもと違う方向に引っ張られてるなみたいな感じになっておりますが、今日もね、30分最後までよろしくお付き合いいただけたらと思います。そうで、花粉症の季節ですね。なんか今年多いみたいですよね。なんか今年は花粉が多いなんていう話ですけれど、私もね、昔は結構目の周りが痒くなったりとか、何もしてないのに鼻水がツツツツツツって流れてきたりとか、あ、もうこれ花粉症だなっていう症状があった人なんですけど、これね、自力で見事にね、吹っ飛ばしたんですよ。花粉症はね、なので、自力でなくせます、飛ばせますという自信を持って言える人なんですけど、そうそう、それでね、さっき話した私が運動好きですっていう話にもつなげようかななんて思ってきたんですが、やっぱりね、こうね、循環させて体の中にいらないものがあったとしたら、それはね、外にこう出しちゃうのは大事ですよね。なので滞留させないで、ちゃんと循環させて、いらないものは外に出すなんていうことを心がけていたりすると、花粉だけじゃなくて他のね症状とかもそうかもしれないですけれど、すごく楽になったりとか、知らない間にもう自分で諦めてたような症状だったりとかがね、なくなってたり和らいでたりということがねあったりするんですよね。まあ、なので運動をやってみてもいいなっていう方はね、ぜひぜひ運動で花粉症を吹っ飛ばせみたいなこともやっていただきたいと思うんですけど、まあ、あとは食事かな。私ね、食の関係の仕事もしてますので、食事、特に腸がね、綺麗になって上手に働くような食生活なんていうのをね、心がけていただくとね、すごく健康的になりますよ、これね。はい、という感じで、今日ね、この後ゲストご紹介しますので、ちょっと CM 挟みます。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作り、そして、
oh yeah!
メジャーへの道、ここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ではでは、今日はね、素敵なゲストをお呼びしておりますので、皆様にご紹介をさせていただきたいと思います。本日のゲスト、オペラ歌手の森川文さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしますね。文さん、なんかね、皆さんぜひ東京ネットラジオのゲストのプロフィール欄を見ていただきたいんですけれどもうとってもとっても可憐で美しくて、もうそしてね、これもなんかいろんなこと言っちゃうんだけど細くていらっしゃるんですよね、本さん。
あ、恐縮です。
いえいえいえいえいえ、そう、なんかオペラ歌手っていうと結構こうなんていうんですか、 体格の良いイメージをされる方もきっと多いのかななんて私思っていて、うん、はい、ねえふみさんその辺どうですか、は
い、いや本当にそう、まあ、実際そうで昔ほどではなくて今本当に細くて綺麗な方男性もこうスレンダーでかっこいい方すごくなんかきっと増えてきてるんだろうなとは思うんですけど、
はい、
それでもやっぱりなんかこうなんていうんですかねこう修行の一環というか体作りの一環でたくさん食べて体を大きくしようみたいな、はい、
うん、
こう流れが未だにあって、まあ、そこが結構私は苦しかったところでもあったので、
そうなんですね。
そうなんです。じゃあなので結構その、うん、まあ、自分に合ったなんか体作りのこう方法を結構模索して、本当に食にかなりこう気をつけて最近はなんか過ごすようになりました。
そうなんですね、
はい、
今じゃあすごくね、もうすごい細くてね華奢で綺麗な方なんですけど本当に本当に、じゃあ昔は結構こうお相撲さんじゃないですけどこう太くなろうっていう時期もあったわけですか？
はい、ありました。もう私は大学の途中で歌の専攻に変わったんですけれど、
はい、
20歳の時に変わって、
あ、そうなんです
ね、はいはい、で今31になったんですけど、
若い、
本当に、
はい、
ありがとうございます。一昨年ぐらい、去年からなんていうか結構食について学んだりとかいろいろとこう取り入れたりし始めたんですけど、その前まではあまり気にせずに食べてましたし、
はい、
もうたくさん食べた方がいいと思って結構頑張って食べていたみたいなところはありました。
本当、ね、はい、お相撲さんですよね。なんかね頑張って体を大きくするみたいなね
本当にそうです
、その体をじゃあなんか頑張って食べてた時ってどんなものを召し上がってらっしゃったんですか？
そうですね、まあ、でもタンパク質をやっぱり取った方がいい、
そうなんですね、
みたいな感じで、もう
アスリートですね。
うん、本当になんかお肉、私はもともとお肉よりお魚派だったんですけど、でもお肉食べた方がいいのかなとか、なんか師匠に言われて、はい、本番前日はなんかうなぎを食べた方がいいとか、
わーすごーい、
いろいろとなんか模索してさまよってました、
ね、さまよってましたか。それで実際、はい、どうでした？体ってこうなんかちょっと大きくなりました？
いやそれが、
うん、
まあ、なんか頑張って食べると確かにちょっとこう 2キロとかくらいはこう増えたりするんですけれど、でもなんかあんまりこう胃腸もそんなにもともと強くなかったので、はいはい、なんか食べ過ぎて結構その体が疲れてしまって、今度食欲が落ちて、なんかまた体重も落ちて、なんかちょっと余分なものだけ残ってるみたいな。
なるほど。
なんかこう良くない毒素的なこうなんかものだけなんか残ってるのかなみたいな。
なんかそうなっちゃうと気持ち的にもこう心地よくないですよね。
そうなんです。結構それがまあしんどくてずっとこう課題で過ごしてたって感じです
ね。ああ、そうだったんですね。そこをなんかこう自分で変えようって思った、なんかきっかけだったりとか出来事とかあったりしたんですか？
私はもうそれはもう完全に、はい、友達から、
はい、
オーガニックハーブを使ったなんかデトックスプログラムというものを教えてもらって、うん、
はいはい、
で、まあ、そのプログラム自体も私にはすごく合っていて、
はい、
もうよく本当に良かったっていう感じなんですけど、
そうなんですね、
それ以上にこの、はい、
じゃあ
食へのこう、ね、意識が変わったりとか、はい、
おー、そうかそうか、それをやることで体の中も綺麗になったし、うん、すごい気持ち的にもこうね、エネルギーが上がった感じですよね。
あ、本当にそうです、
ね、でもすごいよくわかります、はい、そうするとなんかこう生活スタイルって変わってきません？なんか変わりませんか？
変わりましたね。
ね、なんかね、今までこういうものが好きだったけど、はい、なんかこういう味覚になったなとか、うん、こういうスタイルが好きになったなとか、はい、なんかすごいちょっとわかります私。
いや、すごい、もうなんていうんですかね、食に気をつけて、その 体の中が綺麗になればなるほど、はい、本当に本来の自分になっていってるんだろうなっていうか、
うんうん、
最近もなんか急にこう味覚とかなんか感性というか、はい、なんか着たいお洋服がちょっと変わったりとか、はい、ありました。
わかりますわかります。いやそうですよね。だそうなるとやっぱり声とかも変わってきますよね。
あ、声はもうね、やっぱり全然違いますね。
あ、やっぱりもう全然っていうぐらいなんですね、
はい、全然違いますね。
あ、そうですか。
やっぱり体って本当に食べたものでできてるんだなというのを、
いや本当ですよ、
はい、実感してます。
あ、いや、やっぱり自分の気持ちと体が心地よかったら心地よいものを発生できますよね、きっとね。
はい、そうですね、そう思います。
そうなんですね、うん、だあれですね、なんか体の大きさだったりとか体重とかと比例するわけじゃないっていうことですよね、
うん、はい、私自身は本当にそう思ってますね。
なるほどね。
それよりはエネルギーとか、なんかその体自体のなんか、なんていうんですかね、ポテンシャルというか、
はいはいはい、
なんかそういうものの方が、
はい、
なんか大事なんじゃないかなと私は思っています。
もうめちゃくちゃアグリーです。もう私も本当ものすごい賛成で、やっぱりね、なんていうのかな、情報だったりとか数字だったりとかで、はい、例えば、うん、何キロ以下じゃなきゃいけないとかね、
はい、
血液検査の数値だったりとか、うん、ね、そういういろいろありますけど多分、うん、その人その人それぞれで適性があるんじゃないかと私すごい思ってるんですよね。
はいはい、
ね、
いや本当にそうだと思います。
ね、そうですよね。だから、うん、見た目的にすごく体が大きく見える人であったとしてもその人が心地よかったら、うん、それはその人の適性なんじゃないかと思うんですよね。
そうですよ ね、 ね、本当に心からもうなんか最高だったらそれがベストですよ ね、
ね、そうですよね。そうかなんかね、はい、結構ほら女性とかだったりするともう見た目だけを気にして頑張ってダイエットしたりとか、はい、それでこう逆に崩しちゃったりするパターンとかもあったりするじゃないですか、はいはい、かなんかそれでね、変に崩しちゃうよりは自分にとっての心地よさというかね、ベストを知るっていう方が、うん、なんかね、いいんじゃないかなっていう気がすごくするんですよね。
はい、ね、いやそう思います、
ね、だからふみさんはふみ、うん、さんにとっての自分のベストを見つけることができたって感じですよね。
そうですね。でもなんか、うん、まだまだまだまだいけるなっていう感じです、
そうですか。そのまだまだはどういうところでまだまだって感じてらっしゃるんですか。
あ、そうですね、なんかすっごい具体的な感じで言いますと、
いいですよ、いいですよ、うん、
私そのプロテインをやっぱりタンパク質はやっぱりどっちにしても大事なので、
ね、必要ですよね、うん、
そうなんです。でプロテインを結構日常的にもうここまだ1年は経ってないですかね、はい、まあ、それぐらい飲んでるんですけど、はい、ずっとソイの植物だけのやつだけを飲んでて、
はいはい、
それはそれですごくなんかこう軽さがあって良かったんですけど、はい、で声もすごい良かったんですけど、うん、ここに来てこうちょっとなんか解毒っていう意味では結構もういい感じかなっていうふうに思ったりしたタイミングで、
はい、
ちょっと初めて最近同じメーカーさんの、はい、好きなメーカーさんのなんですけど、はい、ホエイが入ったプロテインに切り替えたというか
ちょっと併用、動物性のものをちょっと入れてみたわけですね。
そうなんです。ちょっと入れてみたら、
うん、
なんかまた声が変わったというか、
へー、
はい、ちょっと今までにない感じを感じて、あ、私まだまだいけるな
すごい、なんかちょっと次のステージですね。
はい、
ね、ステップアップ次のステージ来てますね。
はい、
その声が変わったっていうのをなんかどんな感じで変わったんですか。なんかすごい興味ある聞いちゃった。
その声を入れ始めてですか。
はい、
そうですね、なんかもともとその解毒、そのデトックスプログラムをこう始めた時はもうとにかくこう響きが良くなる、良くなってるっていう感じ、はいはい、もう
クリアになってたわけですね。
そうですね、もうあくまで私の体感なんですけど、
いやいいんですよ、もう剥がれるものじゃない、ね、それが大事ですよね
はい、なんかそういう感じだったんですけど、もうなんかその乳製品というか、
はい、
動物性のものちょっと入れたことで、
はい、
今度なんか密度が出たというか、
いやーなんかちょっとすごいゾクッときました今
もう体感でしかないし、なんかこれはなんか私が感じるだけで果たして周りの人が気づくレベルの、
いいんですよいいんですよご本人が感じてるっていうことはもうそうなんでしょうね。
いやそうだと思ってます、
ね、そうですか。そのホエイを入れ始めて、動物性のタンパク質入れ始めて、はい、体的には問題ないですか？
はい、そうですね、ちょっとやっぱりなんか体重は増えました、まあ増やしたかったので、はい、はいはい、まあ適正もうちょっと増えてもいいかなっていうぐらいの感じ、
うん、もう細いから
けど
細いから細いから
でも今までこんなにいい感じで増えたことがなかったのですごい嬉しいです、
ね、あ、じゃあなんかもう本当ステップアップですね、ね、はい、すごい、うん、なんかでもそしたら今度あんまり大きくなっちゃうとふみさんが着るオペラの時の衣装がなくなっちゃったりしてあ、でも逆に大きいサイズのはあるのか。
あ、そうですね。まあでも多分、ね、
あるのかとか言って
ベスト以上には多分増えていかないというか、これもちょっとどこかでなんか止まるのかなと思ったりして、ね、
自分の中でね、うん、きっとねありますよね、はい、もうここまでだよ、今はここまでだよみたいなね、
うん、
それ
をなんか見つけたいですね。
あ、じゃあ今すごい次に向かって楽しい時ですね。
はい、こうちょっと体が作り変わってる感じがして楽しんで
ます。すごいなすごいな私でも本当に体を動かすのが大好きなので、体の変化とかもすごい好きだから、はい、なんか一人でワクワクしてきちゃった、はい、一人でワクワクしてしまいました。
楽しいですよ ね、
ね、楽しいですよね、やっぱり自分が変わっていくのってすごく楽しいですよね。
はいはい、本当にそう思います。いや、
そうですか。そう、今ねパッと思ったその変わっていくっていう意味では、なんかオペラ歌手でいろんな役演じられるじゃないですか。
はい、
それもなんかちょっと楽しそうです。
あ、そうですね、まあ、ただ結構オペラ歌手っていうのはレパートリーが結構はっきり分かれていて。
なるほど。
そうなんですよ、何でもかんでもオールマイティーにできた方がいいというよりは、自分のこう専門性というか自分の
適
したなんか、なんていうんですかね、こう、はい、エリアというか、
はい、
その、
はい、
カテゴリーを充実させていくっていうような感じなんですけれど、
は
い、 で、 はい、でも、あ、私もともと体もあまり大きくなくて、で声も、はい、女性のソプラノっていう高い声種の中でも高い方なので、
は
い、
あ、そうなんですね。
結構こうどっちかというと意外となんかキャピキャピした元気な女の子の役が多くって、
ほー、
ちょっと実際のキャラクターと結構違うって言われるんですけど、
いえ、はい、そうなんですか、はい、
そうなんです。
そうか、じゃあ、
はい、でも そ、はい、そうですね、でもそれがちょっとまあ30代に入って、
うん、
もう少しなんかこう幅を広げてもいいのかなと、それもなんか年齢とこう体の変化とともに、
はい、
こう少しこう移行していく時期にもしかしたら入るかもっていう。
それはね、きっと今もうますます進化の途中だから広がってきますよねきっとね。
そうしたいです
、ね、そうか、声質とそこにキャラクターがついてくるんですね。
はい、そうですね。
なるほど、面白いですね、うん、なんかね、また演劇とも違いますね、そうするとね。
そうですね、もう他のものとはなんか全然演劇とも違いますし、クラシックの他の楽器の考え方ともまた違うなと思います。
おー、なんか、はい、そのじゃあある演目をやります、入りますっていう時に、はい、もちろん 歌手としての練習もされるとは思うんですけれど、そのなんていうのかな、はい、なんか役作りみたいなのもあったりするんですか？
はい、あ、そうですね、あのなんか例えばテレビでこう女優さんがお話ししてるように、こうなんかジムに行って鍛えたりとか、うんうん、で体型を変化させるとか、
はいは
い、そういうのはないんですけど、はい、あ、される方もいるんですけど、
そうなんですね、
はい、なんか、はい、海外のすごい有名な歌手の方でなんかあの役作りのためにすごいトレーニングをされたっていう話とかも聞いたことはあるんですけど、でも私は、まあ、役作りと、まあ、でも結構同時進行かもしれないですね。その歌ってなんかその、はい、やっぱり楽譜に書いてあるので、私たちは、
はい
はい、楽譜に書いてあるものの中からで実際にそれ自分のこの呼吸でなんかこう歌っていってこう体に馴染ませていくとなんかすごい気づきがあったりとか、
なるほど、
はい、
なるほど、
はい、そんな感じでなんか作っていっているかなと、は
い、いいですね。なんかあの歌っていくと体に馴染んでいくっていうのがすごいいいなと思いました、今。
本当ですか？
ね、だどんどんどんどん馴染んでって入ってって、もう本当にその役になりきっていくってことですよね、はい、
そうです ね、
ね、
あの全然こんな偉そうなことを全然言えるような
、いやいやいや、いいんですね、その、あの私素人で全然知らないし、リスナーの方も興味あると思うから教えてください
ありがとうございます、聞いていただいて。そうですね、馴染んでて、はい、やっぱり呼吸なんかあのどんな先生とかのベテランの歌手の方、うん、演出の先生方もおっしゃるのは、
はい、
やっぱりお芝居は呼吸だっていうことをすごくおっしゃっていて、私もまだまだ全然あのできてないというか、もっとい
やいや
もっともっとっていう感じでいつも思うんですけど、もう最近すごくそれがこう歌っていく中で少しずつなんか分かってきたかなという、使ってきたのかなみたいな。
そうか、なんかあれですね、 歌うこと自体も呼吸がね結構大事じゃないですか、
はい、そうなんです、
それ、ね、それプラスまたその間合いみたいな呼吸のエッセンスも入ってくるってことですよね、
はい、そうですね、あとはもうその歌の呼吸とその芝居の その間合いの呼吸をいかにこう一致させていくというか、
はい、
あのなんていうんですか、調和させていくというか、
すごいな、なんかねすごく奥深い世界ですねなんかねこれを知ってオペラ見に行ったらちょっとまた違う楽しみ方がありそうですよ、そう思います。
そうですね、
うん、
そうかもしれないです、
ね、なんかそのちゃんとその人が呼吸とともにこの馴染んでるかなって見たりとか、
うん、
でね、やっぱり他の演者さんもいらっしゃったらその方たちとの呼吸もあるわけですもんね。
はい、ありますね。
うわーすごい、これちょっと面白いですね、奥深い世界ですね。
はい、もうあの素晴らしい歌手の方こそ本当にそれがこう一致していて、の歌の呼吸と芝居の呼吸がこうあの別になってない、結構ダメ出しとかで歌うための呼吸になってるよみたいな感じのこととか、
歌うための呼吸と
研修生時代とかすごい言われてたんですけど、
すごい奥深いですねいやいやいやいやいやいや、ちょっとまたオペラを見たいですよ、この話を聞いちゃったら
ぜひ見
出
してください、
ね、これじゃあ本当にその全ての意味で呼吸を回して循環させることができたら、
はい、
もうその舞台自体にものすごいエネルギーが流れますね。
あ、そうなんです、うん、本当にそう思います、
ね、はい、いやいや、これはねちょっとあのその場に行って味わうからこそのものですよね。
そうですね、あの、ね、映像とかその音源とかでももちろん感じられないことはないと思うんですけど、
はい、
やっぱり同じ空気をなんか感じていただきたいという思いはすごくあります
ね。その場にいたら、はい、その循環してるこうエネルギーを体感できるわけですもんね、
はい、
こんな素晴らしいことはないですよね。
いや本当にもう最近その思うのが歌うことって本当に エネルギーを届ける行為でしかないなと。
あーすごーい。
最近すごく思うので、
はい、
もうそれをやっぱり直に感じていただきたいですね。
あーすごいですね、はい、ね、そのエネルギーを届けたいって思いながらこうね演じられてるわけですもんね、歌われてるわけですもんね。
そうですね、まあ舞台に立っちゃうと結構必死でそこまでその
瞬間を持ってる。もう大丈夫ですよ、もう馴染んでますから舞台に立たれてる時には。
はい、ありがとうございます。
いやーそうですか、そうですか、すごいな。なんかねリスナーの方にもちょっとねオペラ見に行っていただきたいと今ねふみさんのお話を聞いてて思いましたですよ。
あ、もうぜひ。まだまだやっぱりメジャーな、なんていうんですかね、楽しみではないと思うんですけれど。
はいはいはい。
なんかこう、お休みの日に何しに行くってこう考えたときに、はい、うん、オペラ見に行こうってなる方って、やっぱりまだまだ少ないだろうなと。はい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。
そうそう、ふみさんごめんなさい。CM の前にね、その休日になんかこう、
はい、あ、すいません。
いいんですいいんです。私がね話にこう前乗りになりすぎてこうちょっと急出しをしそびれました。そう、なんかそうか、まだまだこうなんか世代が限られたりオペラを楽しむ方たちっていうのが限られてる感じなんですかね。
そうですね、まだまだやっぱり若い世代にはに知名度というか認識はすごく認知度は低いかなという感じはするんですけど、
でもね、はい、だって歌い手さんは若い方もね、ふみさんみたいに若い方もいらっしゃるわけですもんね。
はい、もちろんです。
ね、なんかもっとこう広がっていくといいですね。私なんかもう今日のお話聞いたらもう絶対また行きたいと思いましたもん。
ありがとうございます、ね、本当にちょっとずつでも広がっていってほしいというか、
ね、
いいね、広げていきたいと、
ね、
はい、
もしふみさんよかったら告知、何か次の舞台こういうのがありますとか告知してください。
いいんですか。
もちろんです、もちろんです、
うん、はい、ですね、一番近いそのオープンの舞台は私は5月4日に東府中にあります、はい、府中の森ウィーンホールというところで、はい、ビビットオペラ東京主催のヘンゼルとグレーテルにグレーテル役として出演します。役の幅がと言いつつグレーテルは私が今まで一番たくさん演じてきた。
いいですね。18番ですね。お箱ですね。
はい、はい、もう多分今回22回目ぐらいなんですけど。
すごい
すごいたくさん機会をいただいて演じてる役で、でその若い世代にっていう意味でも、はい、そのビビットオペラ東京は私の大学の後輩たちが立ち上げた NPO で、
はい、
これからの若い世代にオペラを届けていきたい、オペラの楽しさをなんか広げていきたいという思いでやってる NPO の公演なので、はいはい、もうぜひ確かお子様も入れるはず、家族向けの今回公演なの で、
はい、
もうぜひいろんな方に見ていただけたらと思います。あ、
いいですよね。5月8日だからちょうどゴールデンウィークですもんね。
はい、
ね、なんかその時のこう、ね、楽しみの一つとしてオペラを選んでいただくっていうのもいいかもしれないですね。
はい、でそうしていただけたらすごい嬉しいです、
ね、絶対一回見たら違いますよね、はい、と思います私、
うん、はい、
ね、なんか見た今まで一回もね見たことないっていう方も多分ね一回見るとねそこで何かを発見できるんじゃないかなと思いますね。
うん、
ね、特にね今日のふみさんのお話聞いたらおって思いますもん。
嬉しいです
ね。そうそうそうそう、はい、循環ですから、 エネルギーの循環をね、
そうですね、
ね、浴びに来たらいいですよね。
はい、ぜひ。すごく分かりやすい、あの特にこう分かりやすく工夫されてる公園になると思うの で、
うで、ね、
本当に初めて来る方におすすめです。
お、5月4日府中ですね。
はい、
ね、あのふみさんの、インスタの URL なんかも東京ネットラジオのホームページにゲスト欄にね載せさせていただきますので、そういうところでもね情報を取っていただいたらいいですよね。
はい、公演情報は随時載せさせていただいております
ね。皆さんぜひぜひチェックしてくださいませ。
はい、はい、
ということで、もうね30分早いんですよ。あと1分ぐらいになってきましてですねそう、でもねふみさん、この次の回もゲストとしてご登場いただきますので、またちょっと違う話をふみさんにはそこでしていただこうと思うんですけど、またね、はい、オペラ歌手の普段の生活をそちらの方ではお話しいただこうかななんていうふうに思ってますので、もしよかったら次回も続けて聞いていただけたらというふうに思います。さあ、ではでは、今日のゲストはオペラ歌手の森川ふみさんでした。ふみさん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございます
ありがとうございます。